私たちを愛して十字架にかかり、3日目の見られた主に期待しながら御言葉に行きたいと思います。このフェイスシールドがあるの でアクリル板があるのでマスクを取らせていただきます。それでは、今日の1分動画ですけれども、今日はですね、最初に、宮崎の南由衣ちゃんのですね、なんだっけ、最高の贈り物ってね、それを聞いていただきたいと思います。はい、そしてその後にカンボジアの個人のことをですね、のぞみさんが語っていますので、それを見ていただきたいと思います。はい、
笑顔になってしまう話をお聞きの皆様、こんにちは。宮崎市の南由衣です。今日はクリスマスにもらった最高の贈り物についてお話ししたいと思います。12月に入り、朝学校に行くとき寒くなったなと感じます。先日私の学校では田んぼの田植えから雑草を抜いたり、アイガモを育てて、アイガモに害虫を食べてもらい、無農薬でお米を作りました。時には泥だらけになったり、中腰になったりして腰が痛くなったりしましたが、無事にお米ができ収穫しました。学校ではそのお米を炊いて小さなおにぎりにして食べました。とても大変だっただけに、そのお米は特別で、そのお米をクラスみんなで分けました。私はそのお米を今、教会に来ることができない方に届きました。とても喜んでくださり、良いことができてよかったなと嬉しくなりました。すると、そのことを知らない方から、とてもたくさんのお米をいただきました。私は4人兄弟でみんな今食べ盛りなので、こんなにも最高な贈り物に大きな大きな神様の愛を感じました。今日はクリスマスにもらった最高の贈り物についてお話ししました。聞いてくださりありがとうございます。
はい、ありがとうございます。なんか学校でお米を作っておにぎり食べて、その後は人にプレゼントしたんですよね。そしたら、それよりもたくさんのお米をもらったということでしたね。本当に良かったなと思います。こういう小さな時の体験ってすごく大きいんですよね。しかも傷まないで得たものってあんまり大したことないんですけど、一生懸命やって、ね、作って、そして手を入れて分をその捧げたら神様が大きく返してくださったっていうのはすごく心に残るんですね。すごいなと思う。これ送った人のこと知ってるんですけども、そんなこと全く知らずにお米を示されてお米を送ったんです、その人ね。そしたらこういうことだったんですよね。すごいなと思います、神様っていうのはね。だから本当に主の皆を褒めたたいて思います。はい、それではですね、復活してきたのぞみちゃんの証です。
まず笑顔になってしまう話をお聞きの皆さん、こんにちは。私は長崎市に住む久保田と言います。今日は人生を変えたカンボジア孤児院の報告会というテーマでお話しさせていただきます。クリスマスの時期が近づくと毎年思い出すことがあります。それは忘れもしない今から18年前の2003年の12月13日の土曜日のことです。当時私はまだ高校2年生で、長崎市内にある商業高校に通っていました。その日私は検定試験を終えて、長崎市内にある公共施設に友達と向かいました。その公共施設で私の人生を変える出会いがあったのです。その日はカンボジア孤児院の報告会がその施設の中で行われているということを知りました。私は当時からボランティアや孤児院のことっていうのは興味があったので、その報告会に参加してみることにしました。参加してみると、私は初めから最後まで温かい涙が止めどなく流れてきました。カンボジア孤児院にやってきた子どもたちは、国や社会、親からも見捨てられて、凄まじい傷を抱えて、孤児院にやってきた子どもたちばかりでした。そういった子どもたちの深い傷っていうのは、人には絶対に癒すことはできません。その深い傷を隠すことができたとしても、どうしようもない深い傷っていうのは、人には絶対に癒せませんが、その子どもたちの深い傷が癒されて、子どもたちが輝く笑顔を取り戻して 生きているということを知り、私は神様の愛が本当にあるということがはっきり分かりました。そしてカンボジア個人の子供たちだけでなく、自分自身も誠の神様の愛で愛されているということがはっきり分かったのです。それまでの私は自分自身の人生を憎み、自分自身の家庭環境や学校での人間関係、勉強のことで悩み、自分の人生はもうどうなってもいいと思って生きていました。のぞみという名前が私は与えられていますが、何の望みもない絶望にあふれた人生でした。そしていつも心の中にぽっかり開いた穴があり、心の中に虚しさがありました。ですがその個人報告会に参加したことを通して、私の心のぽっかり開いた穴が神様の愛で満たされて、神様の希望で満たされていきました。あれからもう18年が経とうとしていますが、今こうして元気に生きていることができるのは本当に神様の愛のおかげです。私はカンボジア個人の子供たちが作るゴスペルが大好きです。その中の一つの曲で特にお気に入りの曲があります。その曲の中で素晴らしい歌詞があります。イエス様、イエス様、あなたの大きな愛は素晴らしい奇跡の愛、イエス様、イエス様、あなたの真実の愛は素晴らしい奇跡の愛という曲があるのですが、本当に神様の愛は私がどんな状況であったとしても変わることなく、私を愛し続けてくださる本当に真実な変わることのない素晴らしい愛だということを、月日が経てば経つほど実感しています。本当に心から感謝しています。それではこれで私の話は終わります。ここまで聞いてくださりありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。
思い出しますね。まだ高校2年生だった頃のことを本当に良かったなと思います。神様の愛の、素晴らしい個人の子どもたちももうみんな成長して、あの頃の子どもたちはほとんど卒業しておりますし、もうすぐ卒業間近ですね。だから今新しい子どもたちが来ていますけれども、またコロナが終わったらカンボジアにもダンビアにも行って、ちょっと個人の本の第2章をね書かないといけないなというふうに思ってますので、ぜひ、覚えておいてください。それでは、聖書ってこんなに面白いを見ていただきたいんですけど、聖書ってこんなに面白いをある教会の牧師の方がある病院で働いてるんですけども、その病院で、キリスト教系の病院なんですけど、その病院で、ですね、毎日流してくださってるそうです。そしてそこには精神科もあって、その精神科の患者さんからですね、優しい声で、綺麗な声だったかな、優しい声で、いつも本当に分かりやすくありがとうございますって言って、これからも頑張ってくださいって、なんかすごく嬉しいあれをわだわだもらったそうですね。で本当に嬉しく思います。ぜひ皆さんもですね、思わず笑顔になってしまう話も、聖書ってこんなの面白いのも、それぞれタイプがターゲットが違うかもしれませんけど、ぜひシェアしてほしいと思います。聖書ってこんなの面白いのはもう今は500ぐらいだっけ、500超えてますよね、ありますから、必ず一つや二つはこの人に伝えたらいいなって思う話があると思うんですね。長くても5分です。意識して私は1、2分、できれば2分、できるだけ短く簡潔に意識して書いてるんですね。それが聖書ってこんなに面白い話なんですね。長々話すよりもとにかく短く簡潔に、しかしっていうことで書いてるので、ぜひですね用いてほしいと思います。あと思わせが証ですので、体験談ですのでね、どんどん用いてほしいと思います。予言がありましたけど、踏み出していくときに働きが起こるんですね。いいなと思ってても何も起こりません。踏み出していくときに起こるんですね。神は用いられるって信じて踏み出すとき、この手を用いてくださるって信じておくと癒されるし、これを送ればきっと神が働くって信じていくときに働きが起こるんですね。どうぞ皆さんね、恥をかくことを恐れないで、自分がどう思われるかってことを気にしないで、それを持っている限り伝道も宣教も何も起こりません。できません。キリストのために恥ずかしめられたり恥をかくことを誇りにしてください。それが使徒行伝時代の初代教会の人のクリスチャンでした。だから神の業と奇跡が起こり続けました。キリストのために恥をかくことやキリストの名のために、馬鹿にされることを恥ずかしく思う人は 神の働きにはできません。キリストのためにバカにされたり恥ずかしく受けることを喜びとするときに神の技は進むんです。これはキリスト教の歴史です。みんなにいいねいいねって言われて成長していかない、そんな成長は簡単に崩れます。そこで救われたクリスチャンたちは見ても簡単に去っていきます。これは忘れないでください。歴史を見たらはっきりしてるんです。キリストの歴史を見たら、だからね、どうでね、どんどん、ね、今年の御言葉ってのは信じる人だから、信じる人が、ね、当初はどうこれだから、ね、かなり予言明確に来たんでね、どうでも皆さんね、踏み出していってほしいというふうに思います。それじゃあ、一つだけ教会が3つ見てもらうと時間がないから、一つだけキリスト教会、キリスト教会の頭はキリストってやつを見てください。お願いします。
教会の頭はキリスト。また神は一切のものをキリストの足の下に従わせ、一切のものの上に立つ頭であるキリストを教会にお与えになりました。エペソ人への手紙1章22節。教会の頭はイエスキリストです。イエスキリストは一切のものの上に立つ頭です。そして神はキリストの足の下に一切のものを従わせられたのです。私たちは教会に立てられている牧師を尊敬し、その神から与えられている権威に従い、秩序を守ることは大切なことです。しかしその牧師が教会の頭ではありません。頭はイエス・キリストなのです。すべての教会の頭はイエス・キリストなのです。私たちが頭がキリストであることを信じ認めるとき、教会は正しく力強く動き出します。一切のものの上に立つキリストが教会の頭なのです。この頭であるキリストに願い求めて、この頭であるキリストに耳を傾け、聞き従っていきましょう。教会は力強く前進し、あなたも豊かに祝福を受け、成長していきます。イエス・キリストはあなたを愛しておられます。
はい。はい、ありがとうございました。それでは、ですね、聖書からお話をしていきたいと思います。ルカの福音書の1章の5節から25節まで長いのを読んでいただきましたけれども、今日は3つにポイントを絞ってお話をしたいというふうに思います。1つ目、13節、御使いは彼に言った。怖がることはないダカリア、あなたの願いが聞かれたのです。あなたの妻エリサベトは男の子を産みます。名をヨハネとつけなさい。エリサベツとダカリア、ダカリアは祭司で、エリサベツはアロンの子孫で、だったんですね。まあ、名家ですね。まあ、本当に名家。で、この二人は、6節を見ると、神の御前に正しく、主のすべての戒めと定めを落ち度なく踏み行っていた。とっても忠実に神様に仕えていたわけです。で、とても忠実に神様に仕えていたのに、子供ができなかったんですね。で、旧約、まあ、これ新約聖書に書いてあるけど、まだ旧約です。キリストが生まれる前だからね。この時子供ができるということは祝福なんです。言い換えれば、子供ができないということは呪われているとは言わないけど、祝福はされていないわけですね。うちなんか祝福がいっぱいですよ ね。これはそうなんですね。だから、忠実に神に仕えているアロンの家柄もよく、本当に忠実に、だから先祖代々やってきて今も忠実に仕えている。それなのにエリサベタ不妊の女で子供がなかった。しかももう年を取っていたというのは、そこそこ年を取ったってことじゃなくて、もう子供ができない年になっていた。まあ、おそらく子供ができない、まあ、体になっていたと言って、体っておかしいけど、まあ、年を取ってたってことですね。なったんだと思われますね。そういう状況だったんですね。で、彼らは子供ができることを願っていたし、求めていたし、おそらく信じていたんだと思うんですよ。ところがもう子供ができない状況になっていて、年を取っていたわけですね。で、その時に御使いがやってきて、ね、細かいこと言いませんね、死んで入ってこうたことになったんですけど、御使いがやってきて、今日はすみません、丁寧に解説しません ね、ちょっとポイントが別だったので、買ってきて言うわけですよね。恐れることはないっていうのは、天使が講壇の右に立っていったときに、恐怖を覚えたって書いてあるんですね。で、まあ、この恐怖は怖いっていうよりも、畏敬の念というか、 やっぱりね、本当に臨在深いとね、罪人の私たちは恐れを感じるんです。本当に清い臨在に触れたら、だからこれね、そしたら、いや怖がらなくていいよって言って抱かれ合って名前呼んだ。いつも言いますけどね、この主に名前呼ばれる時っていうのはね、すごく温かいものを感じるんですよね。人もそうですけど、名を呼ばれるってやっぱり特別だと思います、ね。いつも言いますけど、日本の夫婦はね、お父さんお母さんって子供を中心に関わりを持とうとしますけど、本来ね、聖書が入っていた世界はね、ファーストネームって名前でいいのかな、そうですよね、ファーストネームで呼ぶんですよね。で、なぜかというとその人なんですよね。で、これ抱かれ合って、ね、名で呼んでくださったんですよ、神様ね。そして抱かれ合って、あなたの願い聞かれたんだよってこう言われたんですね。と思うかもしれない。彼が願ったことは、つまり妻のエリザベスが子供を設け、しかも男の子を設けて名前まで指定された、ヨハネって。でここ面白いのはね、後で言いますけど、条件ないんです。願い聞かれたよって、男が生まれるよ、名前ヨハネだよって、もう全部指示でしょ。わかりますね、わかりますね。で、抱かれてしてみたら、やっと願い聞かれてよかったんですけども、まあ、長すぎたから、この時すぐ信じれないんですね、長すぎたからね、まあ、でもうおそらくもう子供はできない時になってたと思うんですよね。で、今日一つ目のポイントはね、神様は言ったらその通り与えるんですけど、じゃあなんでこんなに長く待たせたんでしょう。忠実に使えてるんですよ。例えば答えられないとすぐ日本人的な発想でいけばね、罰が当たった、なんかすごく忠実に見えるけど裏で何かしてるんじゃないかしら。真面目な人ほど自分が、ね、自分を掘り下げて、きっと私何かあるって、あ、そういうタイプいそうだな、なんかね、なんかね、これね、なんか悪いことがあった、きっとなんか私何かってね、自分をチェックすることは必要ですよ。悔やむことは必要だから。だけど、それに、この二人は聖書が忠実に使えてたって、落ち度なくて書いてあるのが聖書が。ね、だから、本当に忠実に誠実にやってたんだと思うんですね。非難されたところがなくて書いてあるんですよ。別訳だとね。ところが、子供ができなかったんですよ。どうしたと思いますか。この子供はバプテスマのヨハネなんです。イエス・キリストの道道内をする人なんです。旧約でイエス様を予言されてましたが、同じように道道内をするエリアって言われて、道道内をする人、バプテスマのヨハネのことも予言されていた人なんです。イエス・キリストが女から生まれたものの中で最も優れたものと言ったんです。もちろんイエス様を信じた私たちの方がそれよりも優れていってすごいことなんですけども、でも肉として生まれた人の中では最も優れた人とイエス様が言った人なんですよ。その最も優れた人、キリストの道道内をする人を、このエリサベスと、ダカリアとエリサベスは産むだけじゃなくて育てるんですよ。人ってね、育てるんですよ、ね、育てるって簡単なことじゃないですね。だからね、今日本はね、経済のことばっかり考えるから、子供の、ね、数を考えてね、1人のか2人の子供に莫大なお金をかけてやろうとするんですね。でもそのことの報いはこれから来ます、ね、中国が一人っ子政策をしたでしょう。大変な時代になってきてますよね。何かというとね、皆さんね、これ何かって言ったら、こう育てないといけない。で、このエリザベスとダカリアに神様は長い間待たして、その上ででも与えて、今度はあんまり長すぎたから最初信じれない。でもその結果子供が でも神様言われたら与えられて、しかもその間、まあ後で言うけど、推しになって、まあ、推しって今言っちゃいけないのかな、物は喋れなくなって、でもそのことを通して彼は忍耐と神の言葉の真実と神様の素晴らしさを頭じゃなくてもう身に染み込んで分かったんですよ。そして子供が生まれた後、信仰の訓練って何か知ってますか。信仰の訓練の、ね、核は、ね、忍耐なんです。忍耐を学んだ人は信仰の勇者なんです。申し訳ないけど、だから若い時なかなか信仰の勇者になれない。忍耐を学んだ人は信仰の勇者なんです。私パウロ牧師を見ててね、ここに関してはね、ちょっとね、私の知ってる範囲ではね、ちょっと聞いててます。忍耐、パウロ牧師は説教全然変わりましたけど、すごい説教者いっぱいいた。おそらくなんかいっぱいいろんな人いた。でもあの人は忍耐を知ってるんですよね。だから信仰のメッセージするでしょう。だって37まで関東から出てないんですよ。飛行機乗ってないんですよ。そこで神様に言われたんですよ、門行きのない飛行機に乗る、あなたは世界中門行きのない国に行くって。 これ簡単に言うけどね、やっぱで実際そうなってきてるでしょ。だから30年近く待って、あの一番最初インドネシアで検視したのに、海外選挙を開いてもインドネシアで開かなかったんですよ。30年ぐらい経って開いて、そして30年ぐらい経ってロシア教育大臣開いたんですよ。簡単に言いますけどね、開いたから今簡単に言いますけどね、皆さんこれから30年待ちますか、いやあるいは待ってることありますか。忍耐を学んだ人は信仰の勇者なんです。エリザベスとザカリアはもう生まれっこないっていう時まで忠実にそれでも使えてたんです。神様何もしてくれないって泣けなかったんで、忠実に忠実に使えてても何も起こらなかったけど、使えてたら神がやってきたんで、不信仰というよりはもう無理だから、そんな無理ですよって思わず言ってしまったけど、神様答えて、そして神様の憐れみと真実を体験して、だから本当に彼らは神様を知ったんで、そのエリサベスとザカリアがバブテスマの花を育てたんです。つまりね、ザカリアとエリサベスにはね、バブテスマのヨハネを産み育てるというとても大切な使命があった。キリストの道の根をする人を育てるというすごい使命があった。だから待たされた。待たされてる人、なんで私ばっかり、あの人あんなに、あの人はこの人、あの人はこの人、あの人はこの人、私はとこういう人、愚かです。待たされてるってことはそれだけ神様の期待が大きく、使命や働きが大きいのです。日本の国はリバイバルを信じて随分待ってるんです。ちなみに牧師は天に帰ってしまいました。あのね、超牧師を通してメッセ、あのリバイバルの飯を与えたペテロ内牧師も天に帰ってしまいました。でも奥さんと子供たちが継承しております。私思うんですけどね、これね、日本ってね、特別な使命があるんだと思われる時に、14名の聖の中なのか助けるのか分かんないけど、まだこれね、特別な使命があるんでしょうね。あの、待つ、こうね、見渡されてる人ね、なんで私ばっかり待たされるとかね、あれ自分を責めたりとかね、こういろいろしないで、必ず神様が語ってくる時があるから、その待たされたことはそれだけ大きな使命となんか役割があるんです。これをまず知っててほしいんですね。これ一つ目、今日ので、二つ目は何かというとね、20節ですから、見なさい、これらのことが起こる日まではあなたを死になって物を得なくなります。私の言葉を信じなかったからです。私の言葉はその時が来れば実現します。二つ目のポイントは何かというと、を失ったってことじゃなくて、その後半、私の言葉はその時が来れば実現します。さっき言った13節からちょっと長いけどね、天使が何て言ったか言いますよ。怖がることはない、恐れたからザカリアって名前を呼んで、あなたの願いが聞かれたのです。願い聞かれたよ。あなたの妻で責めた男を産みます、産みますよ。ヨハネと言ってください。名はヨハネですよ。彼はヨハネは主の前に優れたものとなるからです。優れたものになりますよ。彼は葡萄酒も強い酒も飲まず、また母の胎の時から聖霊満たされ、そしてイスラエルの奥の子らを彼の神である主人たちが入れます。こういう役割をしますよ。彼こそエリアの霊と力で主の前触れをし、父たちの心を子供たちに向けさせ、逆らう者を義人の心に立ち戻らせ、こうして唱えた民を主のために用意するのです。エリアって言ってますね。明らかにこの道どないをする、旧約で予告されていたキリストの道どないをする人ですよって言ってるんですね。これ全部宣言なんです。あなたがこうしたらとかああしたらとかないんです。願いは聞かれたよ。男も産むよ。ヨハネだよ。ヨハネはこういう役割があるよ。これ旧約で予言されたエリアのこの役割なんですよって全部宣言なんです。一方的な宣言なんです。あなたがこうしたらとかああしたらとか、こうしたらなる、こうしたらならないよとかない、宣言なんです。でもね、神からこういう言葉を語られたらね、もう踊り上がって喜んで、神様が言ったら必ず守るんです。この時ザカリアはこの後ね、あの、私は何によってそれを知ることができましょうか。私ももう年寄りで質問も年を取っております。もう何の無理よって言ったんですよ。こんな年を取ってしまって今更できますかって言ったんですよ。笑ってよ。さだまさしの歌じゃないけど、笑ってよって分かる人には分かります。私の世代にはね。何かというとね、彼は受け取れなかったんです。だって不可能だから、ね、長すぎたから。しかし神様の約束はこうするって言ったから、だからこの後懲らしめが来る、推しになって物を喋らなくて、でも言っても、私の言葉はその時来れば実現します。どうしてかって、宣言だから、一方的な約束だから。 神様がこうするって言ったらそうなるんです。私は終わりの時にこの国を用いリバイバルをなすって言ったからリバイバル来るんです。私がふさわしいかふさわしくないかそんなことを最初分かってる。ふさわしくなんかありません。私若い時言われたらちょっとカチンときた。今そうやってほっとする。カチンときてる人、あなたは若い。年齢に関係なく、ふさわしくなんかありませんよ。すごく心から信じる時あるでしょう。感謝してください。信じない人を裁かないように。ザカリアは忠実だったんです。神に選ばれたんです。神に選ばれたんです。神に選ばれたんです。選ばれるほど素晴らしかったんです。ところが受け取れなかったんです。でも選びは変わらなかったんです。一方的な約束で宣言だから。神が言ったらそうなるんです。ああ私があの時死んじゃかったから、やめてください。その不信仰が神の働きがそれでもいきますよ。約束されたら。しかしね、そういう不信仰はサタンが喜んでね、ガーッて噛みついてきてね、自分で自滅させようとするんです。これね、皆さんね、主が言ったらそうなるんですよ。二つ目、主が言ったらそうなるんです。でここ条件ないでしょ。ただし求めなさい、そうすれば与えられますと言われた人は求めないといけませんよ。求めなさい、そうすれば与えられますと言われて何も求めなかったら何も来ません。だって求めなさい、そうすれば与えられますなんだから。ついていきなさい、そうすればあなたを人間を取る良心の人はついていかないといけないですよ。そうでしょ。でもここは何かって、もう一方的な約束っていうか宣言でしょ。願い聞かれたよ、あなたのつばいすべて男の子見よ、呼ばれつけなさいよ、あとは指示ですよ。全部こういうふうになるよ、こういうふうになるよっていう約束と宣言ですよ。で私の人生にはいつもとは言いません、こういう語りが来るときあるんです。こういう言葉が来たらね、皆さん喜んでください。そうなるんです。今回パウロ6じゃね、新年礼拝の方で言ったのかな、新年度礼拝の方で予言的にって言ったんですね。一言ポロって、この言葉が与えたのね。誠に誠にあなた方につきます、私を信じる者と証拠のために、それよりも最後の日にまた行いますという時に予言的に言ったの。予言的にって、予言的にってことは神様がその言葉を与えて語ったってことだから、これがなるってことなんですよね。ただし鍵はここの場合、信じるってことがポイントになります。で信じるって2つあるって言いましたよね。ただし信じる場合と応答しなきゃいけないことがある。ある場合応答が必要ですからね。これ従うことが必要ですね。例えばあの人になんか、あ祈りがない、 あの人今祈った、ヨハネ君が明かしましたよね。お母さん今祈ったら治るんじゃないかと思って行ったら本当に治ったってね。それ促しがあるときに、なんかパッと来て、あれあの人祈ってあげたら治るんじゃないかと思って行かないといけない、ね、でもそうじゃなくて、ただあの癒されるって言ったら癒されちゃうんですよね。条件がない場合は。分かりますか、言ってること。だからそうなんだから、これ、ね、私ね、今年ねすごいこと起こると思うんですね。である場合は一方的な宣言であり約束です。それはもう必ずそうなるんです。これ二つ目ね。これはねすごいです。これ今日これを語られて語りなさいと言われてることはね、まあね、おそらく長く待っていてね、まだ成就してないんだけども、ではっきり言ってあなたはもうね、いつかいつかと言いながらサムデイ、そのサムデイは永遠のサムデイになっている人がいるんですよ。で永遠のサムデイ、いつかになっている人は、このダカリアみたいに神が来ると思わずもね、まあいつかでしょとか言うんですよ。でもね、神様はそうじゃない、はっきりその時なんですよ、はい、私の胸にね、神様はね、言ってたの最初から、ここからこの胸から、まあ、世界って言ってますからね、まだ途中ですけどね、賛美が生まれてくる、ね、世界に発信する賛美が生まれてくるっていう、最初言ったのオリジナルの賛美が出てくるって。ですぐ信仰の問いを出会ったんですよね。2週間やったかな、ね、小林が今のように歌ってね、死の手しようと歌ったんですね。で私は感動したんですけど、みんなから非難ごうごうでね、で2週間でやめたんです。まだ時ではありません。でそれから全然賛美は済まないで、見てみる地の底だって言われた時に、神様が今踏み出せって言って、時だって言われて踏み出したら開いたんですよね。わかりますよね。神は言ったそうなんだ。だって秋元さんはその37歳の時に、あなたは世界中に行くって言われたんです。 その時も世界に関心なかったんです。でもそう言われたんです。状況なかったんです。長崎来た時に帰る時に飛行機乗ったことがなかったから、来る時は違ったからね、帰りも飛行機乗らずに帰ろうかと思って空港行ったら、あなたは風ぐらい飛行機乗るって言われたから、それなら乗ろうと思ったって。あのね、出る回だったんですよ。37歳目風ぐらい乗るって言われたんですね。出る回だったの。ここが神様面白いですよね。本当に今2000回ぐらいでしょ。まだ通れるからもっと行くでしょうね。何を言いたかというとね、この時条件がないんです。語られたんです。そしたらそうなった。あなたにもね、条件なしで語られた時がある。そしたらそれなるんです。あなただけじゃない、あなたの愛する人に約束が与えられた時に条件がなかったらそうなるんです。これをできにした。これ2つ目なんですね。で3つ目はね、ちょっとね、後に行きます。57歳がいよいよ成就するの、約束が。ただこの時に今読んだところで、このことが起こるまではあなたは推しになってて、まあ、推しって言葉は今ダメなんでしょうけど、口が聞けなくなって、ね、物は言えなくなるわけですよね。でどうなるかというと、ダカリアは喋れなくなってしまった、ね、でも帰ってから本当に血が見ごもるわけです。これね、トトキ10日の間ね、喋れないんですよね。妻はだんだんお腹大きくなってきてね、初めての子供かしね、年を取って生まれた子供は特別に可愛いでしょうからね、お腹に座ったりね、耳当てたりね、あ、蹴ったとかね、お子さんが言って、あ、動いてるとか言ったら、ね、とか言ってね、とか思うけど、って言えない、動いてるとか言ってね、だから全部必要なんですよね。でもいつも言うように、いいことは一つあってね、夫婦喧嘩はしなかったんですね。これは素晴らしいことですよね。夫婦喧嘩の声かないで座った子供ってのは穏やかに育ちますね。ですね、これ、ね、よかったと思う。だけどこれね、本当にザカリアはね、身にしみて思ったと思うんですよ。神の言葉は本当にそうなるんだって。なんて私は不信仰だったんだろうか。しかし神様は本当に信じた。本当に自分の不信仰とか弱さを身にしみて突きておかないだ。もうずっと思い知らされて、でも一方で神の言葉の真実と、神は言われたことを本当になされるってことを、ちょっと響くな、痛いほどにこう体験したんですね。これはね、見事でしたよね。それでそのことを体験した結果どうなったかというと、57節ね、さて月が満ちてエリサベツは男の子を産んだ、生まれた、ね、近所の人々や親族は、喜んだ後に、すみません飛ばしますね、8日目に割礼を施すんだけど、その時に名前もつける。で当時は父の名にちなんでつけるんです。日本人も例えば普通の日本人だったら、例えば私だったら誠っていう字があるから子供に真一とつけたり、ね、よくあるじゃないですか、そういうことが、ね、ちょっと私の世代かぐらいまではあったね。最近は全然ないけどね、でもあったですね。ところがね、だから当然ダカリアって、ね、父の名、私も一番下の子にイザヤでつけましたけど、そのダカリアってね、名付けようってこう言った、それは普通、当時普通なんです。それがだからダカリアにしましょうって言ったら、奥さんがいやそうじゃないって言ったの。おそらく筆談してたんですよね、こういうことがあったんだよって。だからいやそうじゃなくてヨハネですって言ったらね、みんながね、はぁって言ってね、ヨハネが悪いってじゃなくて、そんな名前ないから、そりゃちょっとって言ったら、まあ、じゃあご主人に聞いてみようってご主人に言ったら、ご主人が書き入れて思ってかして、ヨハネって書いたんですね。これね、手に書いてみたいんだよ、このシーン。本当に見たいんですね。聖書の中で見てみたいシーンってありませんか。このシーン見たい人のシーンの人で、ヨハネって書いたら、書いた瞬間口がほどけた。何を言いたかというとね、これもし推しになってなかったらね、わしヨハネって言い切ったかどうか、正直言ってね、周りの親族に押されてね、いや、じゃあ、ヨハリア、ダカネ、ダカネでどうでしょうかとかね、ヨハリアとかね、ね、ヨハネダカリアでどうでしょうかとかね、いや、まあ、笑いますけどね、私は申し訳ないけど、ダカリアさんは怒れるかもしれないけど、従えたかどうか分からないと思いますよ。本当に。ところがね、十月十日の間、とことん身にしみて分かったでしょ。神の言葉の真実。ね、だからね、この時ね、周りが何ていうの関係ない。もう主が言われた通りする。それ以外になくなってたんです。皆さんも、本当に自分の弱さを知って、一方で、神様がどれほど真実かを知ったら、もう周り関係なくなりませんか。もう本当に自分の弱さっていうか、もう自分はどうしようもないってことが分かって、でも一方で神様は本当に素晴らしいことが分かってきたら、もう周りどうでもいいでしょ。いや、周り気にして仕方がない人はね、自分がまだある人はね、 まだ自分の弱さを、まあ、本当に知らないというか受け取ってないというか認めてないというか、そしてもう一つ神様を本当に神様の素晴らしさを知ったんだけどね。ダガリアはね、もう神父が何て言うと今までそんなのなかったと関係ないダガリアだったんです。最初パウロ牧師ヨハネ次ベニヤミンってつけた時はね、ね、週刊誌に投稿されちゃってね、看護師さんがねあんなことしちゃいけないですよね。でもね、それでもつけたでしょ。もう分かってたの、その言われる前からね、分かってたけどつけたの。神が言われたことは一番だからですよね。知ってたんですよね。で私もね、そういう名前つく、エルサレムっていうのはね、なんかちょっと普通じゃないし、日本ではね、最高の名前だと思ったんですよね。ね、日本の常識なんてね関係ない。御言葉に従うことがはるかに、だって日本の常識に従って誰が責任取ってくれるんですか。誰も取ってくれませんよ。世間的にしてどうするんですか。そんなものが刈り取らされませんよ。神様は責任を取ってくれますから、神様はきちんと報いてくださいますから、ね、でお前この時ね、ヨハネってちゃんと書いてある。従ったんですよ。その瞬間口がほどけた。こう書いてあるんですよ。感動するとかね、神父何もいないよって言ったら、彼がすると63歳、彼は来て思ってくだして、彼の名はヨハネと書いたので人々はみんな驚いた。ヨハネって言った。すると立ちどころに書いた瞬間、彼の口が開け、舌は溶け、物が言えるようになって神を褒めたたえたんです。ダカリアが初めて口を開いてした言葉は神を褒めたたえたんです。ハレルヤかプレイだろうとか分かんないけど、神様を賛美したんです。神様感謝します、ハレルヤありがとうございますって。最後に言った言葉知ってますか。さっきの言葉ですね、ちゃんと言いましょう。私は何によってそれを知ることができましょうか。私ももう年寄りですし、妻も年寄っております。私も妻も年寄りよ、年寄り年寄り、年寄りにはできない、年取ってできない、年取ってできない、年取ってできない、年取ってできないって言ってる人いるでしょう。今日から推しになってください。そして本当に神様が言われたことはそうなることを身にしみて体験して、今度口開くときは賛美しか出てこないようになってください。神様はこの時ね、とつき10日の間話せなくして、とことん彼を懲らしめて訓練した、試練を与えた。でもそれを通して彼はどうなったかというと、賛美する口が与えられたんです。バプテスマのヨハネはお父さんの賛美とともに生まれてきたんです。声を聞いたんです。そして父と母の賛美と信仰によって育てられたんです。だからキリストの道となりができた。神のなされることはパーフェクトです。ね、神様は語ったことは成就するし、でもこの不信仰はちゃんと取り扱ったんだけど、それは愛です。懲らしめだけど、それは本当にダカリアを立て上げるためだったんです。神様は愛以外から何もしません。長く待たせたのも愛です。本当にバプテスマの方を託したかったから、この二人なら大丈夫だ、この二人ならバプテスマの方を託せる、この二人だったらできると思ったからこそ待たせたんです。待たされた時は辛かったと思いますよ。でも待たせた。そしてもう言った時に受け取れないぐらい待たせたんです。でも神様はもうこの時約束だから、受け取れなくても与えてくれて、しかし受け取れなかったからその分は懲らしみをして、そしてちゃんと生まれた時には再び口を開けてやったの。これすごいでしょ、神の導きって。この神の導きのすごさ、この方が私たちの神だから心配しなくていいの。あなたの罪や弱さや私の罪や弱さは何ていうか、罪は悔い与えましょう、ね、神様に弱さを負っていただきましょう。で本当に主に祈って従えるように助けていただきましょう。しかし私たちがどれほど不十分であってもどうであったとしても、この神様に信頼してるんだから、神様が正しく導き、失敗さえも覆って訓練してベストにしてくださるって決まってるじゃないですか。こういう時はアメンって言っていいんですよ。そこなんですよね。どうでもいいんで、それを覚えてほしいと思いますね。で私ここ何回も説教したんですけどね、いつもこれ丁寧に公開するんですけど、今日はね3つにポイントを絞れって言われたんですね。あなたの願いは聞かれたのです。待たされてる人、問いが来ました。あなたの願いは聞かれたのです。役割と使命があります。 して2つ目、私の言葉はその時が来れば実現します。神が言われた約束、宣言は、条件がない場合、宣言はあなたがどうであれそれは成就します。誰かに対して与えた約束が条件がない場合、あなたの祈りを聞いた、私はあの人にこうしようって言われたら、分かった、あなたの願いを聞いた、あの人を救おうって言われたら救われちゃいます。分かります？条件がない場合、ね、これ神様の約束がそうなる、神を信じたから。で3つ目、でも受け取れないことがある、あれは弱さで、ね、信仰になってしまうことがある。でもそしたら神様は取り扱われる。でもその取り扱いを通して私の信仰は立て上げられて、より成長するし、神の栄光を見れるし、神の賛美する口が与えられたように、私たちはもっと神様に近づけるんですね。これどうぞね、覚えておいてほしいと思います、ね、そのことをね、ぜひ覚えていただきたいと思います。それではお祈りします。天の父様、御言葉をありがとうございます。神の言葉は生きていて、私たちに不可能と思えることも突き破り成就されていくことをありがとうございます。あなたは長く待たせても必ず日が来るで答えてくださり、栄光らしくさることをありがとうございます。またあなたが無条件に与えた約束は必ずそうなることをありがとうございます。私は時々弱くて不信仰になったり受け取れないことがありますが、あなたは訓練と懲らしめを与え、そして私を立て上げ、もっともっともっと豊かに私たちを成長させてくださることをありがとうございます。お祈りをしたいと思いますが、罪があると祈りかれませんので、まず悔やみをしましょう。主は何をしてほしいのですかと言われました。今神様に素直に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。主はその願いと求めに答えられます。天のお父様、一人一人にあなたが願っている願いに応えて、癒しを与え、解放を与え、解決を与え、勝利を与えてください。恐れてはいけません。もうあなたの時はすでに来ています。待つのではなく信仰の足を踏み出しなさい。私はあなたに用意している働きがある。教会での働き、世での働き、私はあなたにステージを用意しており、あなたが踏み出すならばあなたはそのステージで輝くでしょう。騙されてはいけません。あなたにはその賜物の能力を私は与えており、またその場所を用意していると知られます。疲れを感じている者よ、あなたの告白を変えなさい。あなたは現状や自分の年齢や自分の状況ばかりを語ります。しかし神の言葉や約束を語りません。私はあなたに与えた、みずみずしくなると。ひとときあなたは言いましたが、いつからあなたはそれ言ってないだろうか。毎朝毎日繰り返し繰り返し言いなさい。私はあなたをみずみずしくする。神に言われた言葉を告白し、そして進みなさい。全く新しくなると知られます。癒しのために祈りたいと思います。傷んでいる場所に手を置き、また、ここにいなくても誰か、お胸を持つ人はその人のことを思い浮かべてください。ここにキリストがおられますので、そのキリストに期待して、私が祈りますので、心を合わせてお祈りしてください。二人でも三人でも心を一つにして祈ると答えられると書いてありますから、心を合わせて祈りましょう。主が答えて癒してくださいます。天のお父様、あなたは癒し主。そして癒してくださる神であることをありがとうございます。そのあなたに今キリストの名によって祈ります。イエス様、あなたが手を触れて、今傷んでいる場所に手を触れて、痛みを取り除き、腫れを引き、根本から癒してくださり、病を完全に治してください。ここにいる人一人、この人いる人一人が今祈っているその方に、今その方はどこにでも何をしていても、その方に触れて癒してください。主イエス・キリストの名によって、癒されよ、癒されよ、癒されよ、イエス・キリストの名によって、治れ、治れ、治れ。腰に手を置いてください。イエス様って腰を完全に癒されよ。歯に触れてください。歯の痛みをイエス様って消えてなくなれ。指に触れてください。指を完全に癒されよ。胃と腸、この潰瘍、ここに触れてください。イエス様なんて目指る、必 完全に癒されよ。胃に触れてください。完全に癒してください。耳に触れてください。耳を完全に癒してください。内耳に触れてください。イエス様って命ずる。耳を完全に治れ。胸の圧迫、イエス様って命ずる。消えてなくなれ。がんよ、イエス様って命ずる。全身から消えてなくなれ。感謝します。ありがとうございます。腰にあなたが手を触れていることが出ています。完全に癒してください。股関節に触れてください。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。それではお立ちください。今祈って何か変化があった人いますか？はい、もし後で現れたらね、教えてほしいと思います。それではお立ちください。ハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤ。仰ぎ声願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。それではお知らせをお願いします。